おはようございます。ワールドロボットニュースです。本日は北京で始まった大規模なロボット学習データの収集プロジェクトや、人型ロボット産業への投資を加速させる新たな金融商品の動向などをお伝えします。新羅財経によりますと、中国の北京人型ロボットデータ基地が設立から半年を迎え、目標として100万時間の高品質なデータ収集を掲げていることが分かりました。具身知能、つまり身体を持った AI が進化するためには、人間がどのように動き、周囲と相互作用するかという膨大なデータが不可欠です。
これまではデータの不足が開発のボトルネックとなっていましたが、この基地では標準化された手法でロボットが実社会で遭遇する多様なシナリオをデータ化しています。この取り組みは単にロボットを動かすだけでなく、品質検査や標準化のプロセスを確立することで、業界全体の知能の質を底上げする重要なインフラとなります。100万時間という圧倒的なデータ量は、ロボットが未経験の環境でも自律的に判断して動くための最強の教科書となるでしょう。データの充実が知能の進化を支える一方で、その知能を制御する構造にも新たな理論的進展が見られます。
合名門や新羅財経が報じたところでは、中国の15後、つまり第15次5カ年計画の期間において、人型ロボットの大脳と小脳の協調システムが画期的な進展を遂げると予測されています。大脳は論理的な思考や計画を担当し、小脳は瞬時のバランス調整や精密な動作を司ります。これらが高度に連携することで、ロボットはより人間に近いしなやかな動きを獲得します。また、自動車大手の一汽グループが人型ロボットに関する新たな特許を公開したことも注目されています。
自動車製造で培われた高度な量産技術と、この大脳小脳のリジョンが結びつくことで、人型ロボットは実験室を出て、いよいよ自動車の生産ラインなどの過酷な現場へと本格的に投入される段階に入りました。こうした技術的な期待感は、金融市場にも大きな変化をもたらしています。クレーンシェアーズによりますと、人型ロボット関連銘柄に特化した ETF、上場投資信託であるコイドのパフォーマンスが好調で、投資家の熱い視線を集めています。
この ETF には、ロボットの駆動装置やセンサー、AI チップを手掛ける世界中のトップ企業が組み込まれています。これまでは、一部のハイテク愛好家の関心事だった人型ロボットが、今や独立した投資カテゴリーとして確立されたことを意味しています。巨額の資金がこの市場に流れ込むことで、スタートアップ企業の資金繰りが改善され、さらなる研究開発の加速という好循環が生まれています。人型ロボットはもはや、未来の夢ではなく、投資対象としての確かな産業へと脱皮を遂げたと言えるでしょう。さて、産業としての裾野が広がる中、次世代の担い手を育てる動きも活発化しています。
紫毛が報じたところでは、香港教育大学が第5回 AI と教育フォーラムを開催し、改めてロボット具身知能ラボを設立すると発表しました。このラボの目的は、AI 技術を教育現場に導入するだけでなく、ロボットそのものを教育や療育のパートナーとして活用するための研究を行うことです。子どもたちの学習をサポートしたり、特別な支援が必要な子どもたちとコミュニケーションを取ったりするロボットの開発には、工学的な知識だけでなく、心理学や教育学との融合が欠かせません。
香港という国際的な拠点で、こうした専門ラボが誕生したことは、ロボットが単なる労働力としてだけでなく、人間の成長を支えるパートナーとしての役割を深めていくための大きな一歩となります。最後に、技術的な課題を冷静に見つめる視点も忘れてはなりません。エオリア .com が報じたところによりますと、人型ロボットの実用化に向けて、克服すべきコアエンジニアリングの壁が改めて浮き彫りになっています。具体的には、バッテリーの持ちを劇的に改善する電力効率の向上や、より人間に近い触覚を実現するセンサーの統合、そして数万回の動作にも耐えうる関節駆動部の耐久性向上などが挙げられます。
どれほど AI、つまり脳が進化しても、それを支える肉体であるハードウェアが脆弱であっては社会のインフラにはなりえません。現在多くの開発現場では、新素材の採用や 3D プリンティング技術による構造の最適化が進められており、これらの物理的な障壁を一つずつ取り除いていく着実な歩みが、ロボットの日常化を支える土台となっています。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。